ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Krisna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。最初のニュースは、マルフ・アミン副大統領はパプア州と西パプア州の開発を加速するためのセキュリティアプローチを優先するのではなく、人材の質の向上を優先します。副大統領はまた開発計画に関して、パプアと西パプアの地域社会や宗教指導者と調整します。副山長も開発作業計画完了後にパプアを訪問する予定です。副大統領スポークスパーソンのマストゥキによると、マルフ・アミン副大統領は国家開発計画長のナガデル・スハルソ・モナルファに2つの州の開発の加速に関連する作業計画を起草するように指示しました。インドネシア人民協議会の議長であるバンバン・スサティオは、トルコのイスタンブールにあるいくつかの観光地を訪問するというイスタンブールの副市長の招待に応じました。バンバによれば、インドネシアが観光地を管理する上でトルコから学び、より多くの外国人観光客を呼び込むことができるのは悪いことではありません。バンバン氏によると、イスタンブールの人々はインドネシアの人々と同じように観光客にとっても親切です。インドネシアの観光名所は実は非常に素晴らしいものです。インドネシアはより多くの観光客がインドネシアに来るように管理を改善する必要があるだけです。11月6日のインド保健省のデータによると、インドのコロナウイルス感染は4万7638件の新規感染を含む841万件に達しました。インドはアメリカに次いで世界で2番目に多いコビド19症例を報告しています。しかし、9月以降ヒンズー教の祭りのシーズンが始まったにもかかわらず、ここのコビド19の症例は着実に減少しています。インドは過去24時間で670人のコビド19の死亡を確認し、累積数は124,985人になりました。コフィル19のお流行りの真っ只中に、インドネシアの衆議院の副議長、政治及び安全保障コーディネーターであるアゼス・シャムスディンがウクライナ議会を訪問しました。DPR の代表団は、ウクライナ議会の副議長、フェルコフナ・ラダのオレナ・コンドラティウキによって直接受け取られました。アゼス・シャムシュディンは、インドネシア議会とウクライナ議会が、特にインドネシアとウクライナの間の防衛と移民の分野で、日韓協力を強化することに合意したと述べました。インドネシアとウクライナは防衛協力の面で良好な日韓関係を持っており、改善が必要です。また、インドネシアとウクライナは経済分野でも良好な関係にあり、貿易赤字を迅速に解決し、インドネシアはウクライナへのビザを免除しているため、インドネシア国民はビザなしでウクライナを訪問できます。貿易大臣のアグス・パルマンドは第35回トレイ Expo Indonesia Virtual Exhibition に先立つ参加者の関心は非常に高く、大企業と全国の中小企業からなる692人の輸出企業家に到達したと述べました。参加者数が当初の目標である200から300人までを超えました。アクス・スパルマント氏は2020年10月9日から2020年11月5日にトルコが開催されて以来、86カ国から690人の輸出志向のビジネスマンと1400人のバイオが登録していると述べました。第35回テイフィーイベントが開催されるまで登録は受け付けているため、購入者と訪問者の数は今後も増えると予想されます。アグスワテイフィーの実装により、中小企業がビジネス及び投資ネットワークを開発することを奨励することが期待されることを強調しました。中国本土では合計36件のCOVID-19の新規症例が検出され、前日の28件から増加しました。これは2020年11月6日金曜日に保健委員会によって言われました。国家保健委員会の声明によると、そのうち30件は輸入されて症例でした。他の6つは新疆地域のローカル組織でした。地方自治体は新疆での細菌の発生で、カシュガルとキジルスでの大規模なテストを実施しました。中国はまた症状のない人々の33の追加の症例を報告しました。これでニュースを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、最初のお便りのは南スマトラのパレンバンから来ました。11月14日、南スマトラのパレンバン市政府は、セセラユールの排水処理プラントの建設プロジェクトに着手しました。パレンバン市長の春野女優氏は、1.2 兆ルピアの排水処理プラント建設プロジェクトは、中央政府、州政府、市政府からの資金とオーストラリア政府からの4500億ルピアの助成金を使用していると述べました。春野女優氏は、パレンバン市の基準を満たしている衛生施設はわずか 30% であると述べました。これまでのところ、ほとんどの家庭廃棄物は依然として排水池に処分されるか、川に排出され、川を汚染しています。セイスラユールのアパールは初期段階で2万1000校に到達することを目標としており、グーで拡張される予定です。この施設はデルタモシーパレンバンによって管理されます。次のお便りは東ジャワのマランから来ました。モハマディア・マラン大学または UMM は2020年11月6日から7日に開催される無人高速ボートコンテストの主催者です。コンテストはモハマディア・マラン大学のキャンパス産の湖エリアで開催されました。2020年無人高速ボートコンテストの最高責任者であるゾファッマンは、このコンテストはインドネシア教育文化省の国立アチーブメントセンターの10の議題の一つであり、関連する科学分野の学生や講師が参加する海運の革新の開発を支援すると述べました。今年の大会にはインドネシア全土の44の州立大学と私立大学のチームが参加しました。セグのお便りは、中部ジャワのジュパラから来ました。中央ジャワのジュパラにあるカレムンジャワ地域は、ユネスコによってこの地域の生物という性を保護するための様々な取り組みを強化するための生物圏保護区として指定されました。ジュパラ環境サービスの責任者であるファリカ・エリダー氏は、2020年10月28日のユネスコの決定は、ジュパラ・クルスパティ地域も対象としていると述べました。生物圏保護区として提案されている理由は、低地の熱帯雨林だからです。この地域には、マングローブ林、沿岸林の生態系、海藻の生態系、7000ヘクタール以上に達する珊瑚礁の幅広い仕様を持つ珊瑚礁もあります。カレムチャワのほとんどの種類のマングローブは、真のマングローブクラスに属しています。これで終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は11月7日にインドネシアムスリム協議会という政党は形成されたことから始めます。インドネシアムスリム協議会またはマシュミは1945年11月7日にインドネシアが独立した後形成されたインドネシアの最大のイスラム政党でした。この政党はインドネシア共和国の革命政府の反乱を支持していると疑われたので、スカルノ大統領によって1960年に禁止されていました。1年以内にこの政党はインドネシアで最大の政党となりました。マシュミはナハダトルウラマとムハマディアのようにイスラム組織のカテゴリーに含まれていました。自由民主主義の時代にマシュミのメンバーは国会に席を獲得し、ムハマッナシルやブルハヌディン・ハラハブなどのいくつかのメンバーもインドネシアの首相に選ばれたこともありました。次はアメリカ航空宇宙局 NASA はマルスグローバルスサーベイヤーを打ち上げたことについてです。マルスグローバルサーベイヤーは NASA でジェット推進研究所によって作られたスペースシャトルでした。このスペースシャトルは
火星の表面をマッピングする目的で1996年11月7日にケープカナベラルから打ち上げられました。マッピングは1999年3月に開始され、2001年1月に完了しました。主要のミッションが完了された後、マルスグローバルサーフェイアは他の対象オブジェクトの写真を撮るように指示されました。2006年11月2日にこのスペースシャトルはメッセージとコマンドに応答できませんでした。マルスグローバルサーフェイアとの次の通信実験に失敗したので、2007年1月にこのプロジェクトは正式に終了されました。最後はミャンマーの軍事政権は首都をヤンゴンからピエンマナに移転したことについてです。ピエンマナはミャンマーのマンダライ州に位置する都市の一つです。ミャンマーの軍事政権は2005年11月7日6時36分現地時間にヤンゴンからピエンマナに首都を移転しました。いくつかの政府職員がこの移転の理由を発表しました。それはピエンマナは中心にあり、国のニーズに応えられるよりいい位置にあるからでした。他の政府職員は、ミャンマーがイラクのような攻撃に直面している状況を想定してヤンゴンと比較して戦略的に都市が位置していると述べました。2006年3月以来、マスメディアと地方政府機関は首都を王の住居の都市と意味を持っているナイピータオと名付けられました。 Voice of Indonesia。
Aku bilang suka, engkau tersipu malu.Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, kata-katakanlah saja bila benar-benar cinta.Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimuKatakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, eh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, eh, oh. Oh, 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 yeah. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。政府は炭化水素または化石ベースの燃料と同じまたはそれ以上の特性を有するバイオ炭化水素バイオ燃料の開発を引き続き奨励することを約束しています。これは2020年11月11日に開催されたインドネシアのバイオ炭化水素の時代を迎えると題されたウェビナーのオープニングでエネルギー鉱物資源省の人材開発長の長であるプラホロ・ユリアンとヌチャイユによって述べられました。プラホロ氏によると環境に優しいバイオ炭化水素バイオ燃料は車両のエンジンを調整することなく化石燃料の代わりに直接使用できるというです。バイオ炭化水素バイオ燃料はクリーンガソリン、クリーンディーゼル、バイオバターに分けることができます。一方、インドネシアバイオエネルギー専門家協会の会長であるタタンヘルナス・スェラウ・ウィジャヤ氏は、インドネシアはバイオベース機材の時代に世界のバイオ炭化水素と先進国の中心になることを可能にした並外れた植物の富に恵まれたと述べました。政府所有の石油ガス研究所レミガスの研究者であるライズ・アイシャはエネルギー州のバイオ燃料の開発が石油輸入への依存を減らすために使用できることを望んでいます。BBN は現在 B30 レベルでディーゼル燃料の窒素が義務付けられているディーゼル及びガソリンの代わりに使用することもできます。ライゾアイシャはバイオディゼルとバイオ炭化水素またはグリーン燃料の開発に関する政府の政策は国家とエネルギー安全を促進し外国為替を節約し CO2 排出量を削減するために必須であると述べました。ペテ・パルタミナのダインストリームリサーチステクノロジーにイノベーション担当バイスプレジデントであるアンディアント・ヒダヤトはバイオ炭化水素の時代に直面するインドネシアの準備はここの子どもたちと国営企業との協力から始まることを明らかにしました。このコラボレーションにより植物油とデンプン質の材料に基づくバイオ燃料とリグノセルロース材料からのバイオ燃料を生産することができます。アンディアント氏によるとバイオ炭化水素の研究試験開発の加速は政府特にエネルギー鉱物資源省の支援を受けているというです。インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
皆さん、パソレインドネシアです。今日は練習のエスラクサマナマガムの飲み物をご紹介します。インドネシア全土からの伝統的な飲み物について話すことは決してありません。ハイライトの一つは、エスラクサマナマガムというユニークな名前を持つ伝統的なレアウトレンクです。名前は少し可愛くて耳には不思議ですが、このレアウの名物はとても新鮮です。この飲み物はココナッツミルク、砂糖、マンゴークウエンの美味しい混合物から作られています。エスラクサマナマガムは結婚式や断食月によく出されます。猛暑の時は、エスラクサマナマガムを飲むと気分がすっきりします。伝説によると、エスラクサマナとも呼ばれるエスラクサマナマガムは、クエニマンゴープランテーションで妻がプランテーションの所有者に連れ去られたために凶暴になったデトコの話から来ています。彼の怒りを発散させるためにデトコは彼の剣の四方八方に切れました。その結果、この上にマンゴーフルーツは地面に落ちました。デトコが去った後、庭の周りに住む人々は地面に落ちた何十もの上にマンゴーを拾いました。最初は彼らを集めたすべてのマンゴークエに悩んでいました。結局ある女性はマンゴークエに断片のココナッツミルクと砂糖と混ぜました。その後飲み物は村の住民に配布されます。人々は飲み物の味が好きであることが分かり、この飲み物の人気はすぐに隅々まで広がりました。その危険の歴史を記念して、飲み物はラクサマナベルサムクという名前が付けられていました。様々な天気的なマレーのレストランで見つけることができるエスラクサマナムガムは、喉をリフレッシュするだけでなく、消化にも良いです。ラクサマナムガムクアイスのグラスの場合、約6000ルピアを支払いだけで済みます。これに果実の繊維が乳量が高いため、便秘やその他の消化器疾患を予防できます。含まれているビタミン A は、目の健康と耐久性にも良いです。さらにこれにフルーツは毎日の鉄のニーズを満たすこともできます。美味しいエスラクサマナマガムを味わいたいなら、自分で作ることができます。まず、ココナッツミルクを沸騰させてから、好みに応じて砂糖または茶色の砂糖を入れてください。次にパンダンの葉をココナッツミルクに入れてください。その後、ココナッツミルクを冷やし、マンゴークエニーを入れます。ガラス肉の塊をいくつか追加することもできます。簡単でしょ？これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ボイスオフインドネシア。
Dan berkenalan denganmu hariku semakin ku terpesona. Ku rasa ku telah jatuh cinta lagi. Ku jatuh cinta kepadamu. Tunggu saja telpon dariku. Malam ini kan terungkap segalanya. Isi hati, hasrat jiwa, rasa cinta yang kan ku beri padamu. Oh,
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は6つのインドネシア企業が世界最大の企業のリストに含まれているについてお伝えします。世界的な大流行りの状況はこれまでに終わっていませんが、インドネシアにとってはまだ良いニュースがあります。インドネシアのロクシアが世界最大の公益企業のフォーブスリストに含まれています。このリストには2020年に世界で最大の2000のグローバル公益企業が含まれています。このランキングはファンセットリサーチシステムのデータから取得され、売上、利益、資産、市場価値などのいくつかの指標に基づいて最大の公的企業と言います。この指標を守備よく満たしたインドネシアの6社は BRI、BCA、バンマンディリ、ダコミインドネシア、PNI およびグランガラムです。 BRI は347位、 BCA は487位、バンマンディリは485位、ダコミインドネシアは747位、PNI は1053位、グランガラムは1448年です。全体的なリストから多くの企業が衰退を経験しています。フォーブスは公式ウェブサイトを通じてコフィル19のお流行りにより多くの企業が衰退と業績を経験したとも述べています。このようにフォーブスが発表したランキングリストは世界経済に対する国の反映として機能します。 ターの皆さん、これで終わらな終わりを終わります。また他のトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mungkin tak terlalu lama ku pergi untuk kembali, tapi ku tak membawa janji, sebab tak ada yang pasti. Relakan kepergianku, oh, demi sebuah harapan, tapi ku tak mau kau menunggu, tak ingin kau terbelenggu. Kenanglah aku kekasih yang kau cintai, pergi
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、 次はアンの歌パナガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
lukis di wajahku di saat ku mengingat kamu. Tawamu menjamu membuatku rindu, tak sabar ingin bertemu. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan
Indonesia.
Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan, tanpa alasan cinta
senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari merasuk di dalam